皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トークです。アマチュア無線とは、必然より偶然に出会えるともに思いを馳せて、自分の技術と知識で電波を出して、世代を超えたコミュニケーションを楽しむ趣味。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通して、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに、番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。本日は2024年4月5日、17回目の配信です。お話しするのは私、アミーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、ズール、X レイ、JJ1DZX です。そして、
皆さん、こんにちは。ユッキーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、シエラ、タンゴ、JJ1TST です。
この2人でお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。今回の解説はこの方です。
はい、皆さんお久しぶりです。6回目に続きまして、今回も担当します。八田と申します。コールサインはジュリエット、マイク1、エコー、スイアラ、ゴルフ、 JM1ESG です。よろしくお願いします。
はい、それではメンバーも揃ったところでスタートです。
マミーさん、いよいよ4月に入りましたね。4月といえば、まず思い出すのは毎年愛らしい桜の花を見ること。心がほっこりしますよね。そして入園式や入学式、新社会人の方は入社式があったりして、新生活の始まりですね。
そうですよね。まだ着慣れない大きめの制服や真新しいランドセルを身につけた子どもたち、リクルートスーツをビシッと決めた若者を目にするのもこの季節ですよね。新生活を迎える人たちはもちろんですが、自分の子供を入学式に送り出す親御さんや、新卒を迎え入れる会社にとっても、4月は思い出深い月になりますよね。
そうですね。
人それぞれの4月、形はどうであれ、皆さん新しい生活の始まりですね。
はい、新しい生活が始まるのに合わせて、部屋の模様替えなんかもやりたくなっちゃいますよね。
そうですね。部屋の模様替えをすると、気分も新たによし頑張るぞってなりますよね。模様替えをすると、その部屋に置いてある無線機周りもレイアウトを変えたりしたくなりませんか？
そうですね。私はレイアウト以前にどんなものを揃えたらいいのかわからなくてですね、ローカルさんにアドバイスをいただきながら少しずつ手を加えてきました。
はい、
またハムショップにアンテナ工事してもらったりしてね、運用できるバンドも増えてきたので、だんだん固定局らしくなってきています。
はい、私の場合はベランダにアンテナを立てているんですけど、エアコン配管の、穴を利用して同軸ケーブルを通しているので、その近くに机を移動してきて、ホームセンターで買った台を2段にしておいて、そこに無線機とパソコンを置いたんですよ。どちらかというと必要に迫られて配置を変えたっていう結果ですけど、まあ使い勝手も良くて一石二鳥でした。
なるほど。
はい、
無線機のレイアウト替えをすると気分も変わってきますよね。モチベーションも上がって、今度は違うバンドやモードに出てみようとか、上級資格に今度はチャレンジしてみようといったような思いも生まれるかもしれませんね。
なんかわかる気がしますよね。やる気がみなぎったりして。
そうですね。私はコンテストが好きで、いろいろと参戦しているんですけど、コンテストは時間との勝負で、いかに効率よく多くの曲と更新できるかは使い勝手で大きく変わるんですよね。
なるほど。
だからちょっとしたことでも一工夫することで、高得点を狙っています。
なるほどね。
はい、
アマチュア無線を始めてすぐはトランシーバーの使い勝手よりも、まずは早く運用してみたいっていう気持ちが先行してしまいますよね。
そうですね。 はい、私も最初はハンディトランシーバーで開局したんですが、手に持って更新しているとうまくログが書けなくて苦労した思い出があります。
なるほど、そうですね、最初は使い方に慣れることに集中しているので気がつかなかったようなところもですね、だんだん、はい、使い方が分かってくるにつれて、ここが使いづらいなとかそういうのが見えてくるなんてこともよくある話ですよね。
そうですね、
例えばハンディトランシーバー一つ取ってもオプションの、スタンドがありますよね。スタンドの機能を持った、はい、充電器を使えば、バッテリーの急速充電をしながらトランシーバーを立てておくことができますので、でまたスピーカーマイク、を手に入れるとですね、今度はトランシーバーをそのまま置いた状態でマイクを持って更新することができますからね。
そうですよね。トランシーバーのカタログ見てるとついあれも欲しいな、これも欲しいなって思っちゃいます。でもいろいろ揃えようとすると結構高くついちゃうんですよね。
そうなんですよね、気がつくとトランシーバーとあまり変わらない金額になっちゃったりして、
なる
そうですね、ハンディトランシーバーの例えばバッテリーのようにですね、決まったものでないと使えないっていうのは、それをもう買うしかないんですけれども、例えば無線機を保持する置いておいたりですね、固定したりするホルダーとかは、汎用品でも使えるものがありますので、例えば100円ショップにはですね、そのような便利グッズがたくさんあって、工夫次第でいろいろ利用できると思いますので、考えながら商品を探すのも楽しいと思いますよ。
そうですね、全然無線とは関係ない収納やキッチンで使える便利グッズとかたくさんありますよね、ケーブルをちょっと止めたりするにはスマホグッズなども使えますしね、
なるほど、そうですね、無線関係の雑誌などにもなるほどって感心するような使い方などが紹介されていたりしますので、ぜひ参考にしてみてください。
はい、
逆に便利な使い方が発見できれば周りの無線仲間に教えてあげたりとかですね、あとは SNS で発信したりするのもいいかもしれないですね。
なんかね、いいねがたくさんつくようなね、便利な使い方を発見してみたいですよね。
見つかったらぜひ教えてくださいね。
はい、
この番組でもぜひ紹介していきましょう。
はい、
さてトランシーバーも台数が少ないうちはレイアウト替えも楽なんですけれども、だんだん経験を重ねてくるにつれてトランシーバーの台数は増え、周辺機器も増えてきます。近年ではターボハムログなどの電子ログや FT8 などに代表されるデジタルモードでの更新には、パソコンが必須になってきていますよね。冒頭でマミーさんも言ってましたが、今や無線機とパソコンはセットで配置しますね。
はい、そうなんですよね。私は FT8 での更新を日々楽しんでいますし、ログはターボハムログを使っています。またコンテストの時も専用のソフトを使っているので、パソコンはなくてはならない存在になりました。トランシーバーや周辺機器、パソコンがそれぞれつながっていると簡単に外すわけにもいかなくて、そう簡単に移動配置替えできなくなっちゃったんですよね。
なるほど。
はい、
八田さんは多分ね、たくさんの無線機持ってると思うんですけど、どうされているんですか？
はい、多くの方は部屋の壁を背にしてですね、机などの上にトランシーバーですとか、電源とか周辺機器を置かれているっていう方が多いと思うんですけれども、私の場合はですね、実はトランシーバーなどが置かれている台の背面は大きな窓になってるんです。
そんな置き方されてるのって聞いたことないですね。
はい、部屋自体は狭いんですけれども、ちょうどサンルームのようになっていてですね、大きな窓がついてるんですね。だからそこの窓から外に出るとですね、もういとも簡単にケーブル類の抜き差しが簡単にできてしまうんです。
羨ましい感じ
で、まあ、背面が壁に、なっている部分、壁との間に スペースを設けてですね、ちょうど壁とピタってどうしても無線機がくっついてしまう部分があるんですけれども、スペースを空けてですね、裏側にもアクセスできるようにしてるんで、割と頻繁に、模様替えとか配置替えをしてますよ。
それはいいですよね、便利だと思います。新しいトランシーバーを買ってきてもすぐにセットできるのは最高ですね。
そうですね。でもね、はい、そのように便利な反面犠牲になってしまっていることもあるんですよね、はい、無線機で窓をちょうど塞いでしまうような形になるんで、日の光があんまり入ってこないですし、窓からの出入りもできなくなってしまうんですね。まあ、はい、こればっかりはどちらを取るかですね。
そうですね。そうそう、アマチュア局データベースの一つに qrz.com というウェブサイトがありますよね。私も掲載しているので時々見ているんですけど、海外局を含めて、自慢の無線部屋シャックを写真で紹介している方も多くいらっしゃるので、すごく参考になります。
そうなんですか。
はい、特にね、海外局はおしゃれにレイアウトしている方が多いですよ。
そうですよね、はい、自分もねぜひ見習いたいと思います。はい、今日はレイアウトについていろいろお話を、していますけれども、はい、これを機に配置を変えてみたら、トランシーバーで送信した時にパソコンの画面が歪んでしまったとか、音声に雑音が混じるようになったとか、問題が出ることがあるんです。
そうなんですね。
これは送信した電波が他の製品に飛び込んでしまい、ケーブルを伝わってですね、入り込んできてしまうということが原因であることが多いんですよね。でそんな時はトランシーバーのレイアウトをまたちょっと変えてみたりとかですね、ケーブルの這わせ方を、ちょっといじってみたりとかすると解消したり場合もあるんですけれども、それでもどうしても無理な時は諦めずに、先輩の無線化の方々や、ハムショップに相談してみるのもいいかもしれないですね。
はい、わかりました。
はい、ところでお二人は家からの運用のほか車からの運用もされてるんですよね。
はい、モービル運用っていうことですよね。私も車に、VUHF のモービルトランシーバーを取り付けていますよ。走りながら交信もできますし、無線仲間と一緒に出かけた時など連絡を取り合いながら走れるので、とっても便利ですよね。ユッキーさんは？
はい、私はハンディトランシーバーを乗せているので、天気は良い日は車からね、それをさっと持ち出してワンコと散歩しながらね、運用することもできるんですよ。
いいですね。ハンディ機だとねすぐに持ち出せるんで、場所を選ばずに運用できるのがいいですよね。ね、もう運転中にハンディ機を持ちながら、更新したりするのは、携帯やスマホを使いながらのながら運転のと同じような、取り締まりの対象になってしまいますので、絶対にやめてくださいね。
そうですよね。危険。
オプションにあるスピーカーマイクをつないで、そのマイクを持って通話する分には取り締まりの対象にはなりません。
はい、マイクを持つのもハンディトランシーバーを持つのも変わりないですよね。なんか腑に落ちないな。
そうですよね。ただまあ、より安全に利用するためにはハンズフリーマイクやモービル用のマイク、を使うのがいいかもしれませんね。
はい、私も最初はハンドマイクを使っていましたけれども、結構大変なんですよね。その後にイヤホンマイクにちょっと変えてみて、で結局で、ね、今はヘッドセットにね落ち着いてます。
なるほどね。あとは走行中、走ってる時にですね、無線機の取り付けネジがきちんと止まってなかったりすると緩んでしまってガタガタってなってしまったりとかですね、外れて、転がってしまったりとか、しないようにですね、しっかりと取り付けるようにしてくださいね。いずれにしても安全第一を心がけましょう。
はい、わかりました。
はい、次に車に取り付けるアンテナのお話です。トランシーバー本体は車の中、車内で使うので、これには直接関係ないですけれども、車の、外ですね、車体の外側に取り付けるアンテナ、 これ法的にはですね、道路運送車両という名称なんですけれども、そこの、保安基準の対象になるんですね。
そうなんですか。
はい、そうなんです。
そうか、アンテナのように尖っているものがあると、近くを歩いている人は危ないですよね。
確かに、
はい、まさにその通りで、これは歩行者の安全を確保するための基準なんですね。アンテナメーカーの製品で今販売されているも、アンテナには、もうこの基準に、合致してますので、安心して使って、もらって構いません。それとアンテナの長さにも注意が必要ですよね。特にあの駐車場、立体駐車場とかですね、はい、を利用するな時は、高さ制限がありますので、それより長いアンテナを取り付けている場合は、手前で外すとか、アンテナを、水平に折りたたむことができる機材がありますので、そんなのを利用して折りたたむようにしてください。私は前にですね、立体駐車場に入れるときアンテナつけたのをすっかり忘れててですね、2万円近いアンテナをポキって折ってしまったことがあるんです。電動でね、倒せるようなアンテナ機材、今言いましたけれども、そんなのもありますんでね、そういうのを使ってみるのも便利かと思いますね。
はい、そうですよね。私の車も2メーターの高さ制限があると止められないので、2.1メートルといつも思いながら駐車場を探して止めていますよ。皆さん気をつけましょうね。
はい、
はい、今回は自宅と車へのトランシーバーの設置についてお話をしました。
本日もありがとうございました。まだまだ私たちが経験していないもっともっと楽しいお話が聞けそうです。続きはまた次回に。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
解説は JM1ESG 八田、
編集は同じく JM1ESG 八田と JJ1XTS 秋、ディレクターは JL1BTJ 石井、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は4月19日に配信します。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ津市葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス JA1YUU.HAM@gmail.com までお送りください。それでは、73 and 88、 皆さんさようなら。